皆さんこんにちは。和光堂提供調布 FM 子育てラジオ竹中ひろ子です。さてこの番組もいよいよ今月3月が最後の月となりました。今日のテーマは助産師浅井孝子さんからのメッセージと題してお届けします。浅井孝子さんです。
お願いします。
最終回ということ で、
ね、浅井さんお世話になりました。
いやご自身、計算すると、まあ、計算できてないんですけど、はい、100回以上出てますよ、
ね、もう一番レギュラーですぐ入れていただきまして、はい、やっぱりうちの息子も上の子がその時中学2年生だったんですよ、うん、それがもうね社会人になってますから、本当に私たちも年取りますね。
私たちはあんまり年を取るの遅め
遅めですかね。
遅めに取ってるので、
もうなんか精神年齢はもう本当に9年前と全然変わらないです。
私も3年に1回しか年取らないようにしてますのでそこは大丈夫なんですけど、
そうですね、
まあ、でも本当にあの100回以上も来ていただいて、はい、その間本当にあらゆるテーマで話していただきましたよね。浅井さんどんなテーマで話したか覚えてます？
そうですが、そうですね、地が2つで父とかね、
まあ、その辺の地と地で父、
そうですね、その辺はかなり何回か採用会は使ったかなと思うんですけど
乳腺炎にはキャベツを
春とかね、キャベブラとか、
キャベブラありましたね、
ありましたね、格言のように
浅井語録が随分できたんですが、
はいはい、
一方でその子育て、まあ文化も全部変わってきて、私たちもそれに対応してね、いろんなテーマもやってきて、妊婦さん向けの番組も途中からやりましたよね。そうですね、
最近では始まりましたね、
うん、あの妊婦さん向けにも本当にあの事前のなんていうでしょう、ケアとか、
はいはい、
そういったものを随分ご紹介いただいて、はい、助かったという方は多いんじゃないかなと思います。
はい、
まあ、もう今や調布市の中ではスーパー助産師と言われておりますので ね
素晴らしい肩書きをいただきました。
そのうちあの神の領域に行かれるんではないかと楽しみにしていますけれども、はい、であの浅井さんご自身が活動しているその原動力、実はね最初にお目にかかった時に、
うん、
私はね調布の町が地域が大好きなのって、そして妊婦さんが大好き、赤ちゃんを産むママが大好きっていう風にそんな風におっしゃっていて、この方にゲストに来てもらうのはもう間違いないと思ってお願いしたんですけれども今でもその地域愛、妊婦さんたちや、まあ、赤ちゃんたちへの愛は変わんないですか？
もう全然変わらず、むしろ増えてるかもしれませんね。
増してる、
増してますね。
ちょっと暑苦しい感じに、
そうですねでもやっぱりこうね、あの道路で交差点とかでやっぱり抱っこしてるママを見たり、なんかあやしてるお母さんとか妊婦さんを見ると、なんか本当にこう優しくしてあげたい気持ちもたくさんありますし、大丈夫かな、産めるかなとか、なんかまあちょっとおせっかいなんですけどね、そういうのを常にこう目から発信して何か届くといいなと思ってます。
目力で、
そうですね、目力とこうオーラで、
あ、じゃあ応援でね、目力応援、ちょっと怪しい視線かなと思ったらよく見たら浅井さんだったという方もきっとたくさんいるかも、
なんか目がハートになってるかもしれませんけど
いや本当にね、私もその浅井さんの溢れる愛に感動したのをもう9年前とは思えないぐらいね、まざまざと覚えています。なんかね、いろんな方テーマで放送したんですけれども、ある時あの赤ちゃんのおもちゃについての話をね聞いたこと、
あ、まあはいはい、
覚えてるかどうか分かんないんですけども、その時におっしゃってたのが、赤ちゃんにとって一番のおもちゃは、ママの手ですっておっしゃったんですよ。
ママなんですっていうかね、
今やママそのものがおもちゃ、
そう
まあそこまでいきましたか。
そう、
いやでもね、手をちょっとこう動かしてあげるだけで十分なんですと、むしろその方が赤ちゃんにもいいんですよっていうようなお話をその時はふーんって割と思ってたんですけど、9年間私も番組やると随分こう門前の小僧でお勉強になって、
そうですね、なんか買わなければ育児ができないとか、何かこれを用意しないと育児が、あの子育てがね、できないっていうのはそれほどないんじゃないかなと思います。
その思いは今も変わらないということですよね。変わらないです。
愛情があれば、
でもね、そうは言っても子育て情報っていうのは、まあ、着々と溢れてきていますよね。
そうです
ね、今はこういうものがいい、あれはダメ。だって私たちがこう最初に始めた頃って抱っこ紐ってスリングとかがこうちょっと流行った時期ありましたよね。
うん、 なのでこうやっぱ流行ってやっぱり繰り返されるもので、うんうん、まあ、ベビーカーにしろ、うん、例えばおまる一つにしろ、うん、おむつにしろ、いろいろあるんですね、うんうん、まあ、でも結局、まあ、そういうのってまあ多少変化しても、まあ、合理的になって楽な、ね、面もあるんですけれども、うんうんうん、じゃあ育児グッズが便利になったからといって子育てが楽になるかって言ったらそれは違うんですよね。
なんかそれは幻想を抱いてる人多いかもしれない、うん、これとこれとこれが揃えば楽になる、うん、でもやってみたら全然楽じゃないじゃんって、
うんうん、
そして不満が増していくんですよね、うん、
なのでまあ本当に昔の人はね、おむつで、うん、布おむつで洗ったり、うん、ね、洗濯機もない中で子育てをして8人9人産んで、うん、でも虐待とかなかったじゃないですか、うん、どんなに貧しくても。
そうなんです ね、
だから本当にそれはやっぱ地域の子育ての遅延っていうんですかね。
あ、お母さん一人でやってなかったのかな、
うん、みんなで見守って、
うーん、
だから今まあ沖縄とかだとね、まあ、宮古島とかああいうところだとそういうのがまだ残ってるところはやはり、あの少子化ではなくて、うん、やっぱり子供3人4人産む人多いですよね。
産みたくなっちゃうんですよね、うん、だって産んだって育てられるじゃないってい う、うん、こう地域だから。
そうなんですよね。
いや、私はあのできればこの調布 FM のある調布の町がね、うん、そうなってほしいって本当に願っているんですけれども、うんうん、まだまだそれにはいろんな壁があるのかもしれないですね。
そうですね、やはりやっぱ調布っていうのは転出入が多い町なので、うん、やっぱり転勤で妊娠中に来て、うん、産んで 1,2 歳でまた旦那さんの転勤で帰るって、うん、そういうね転勤族の方も多くいらっしゃるの で、
そうですね、
まあ、難しいとは思うんですけど、でもまあ半年でもね、うん、いてなんか調布で暮らしてよかったなって思えるような環境であり、うんうん、まあハードもソフトも
そうですね、
ありたいとは思いますね。
特にソフトのね、うん、こう市民の私たち地域の人たちの心がね、うん、そういう人たちをウェルカムって思うような、うん、そんな空気にしていけるといいですよね。
そうですね。で、
浅井さんはその地域を回るといえば、うん、そのこんにちは赤ちゃん訪問、
はいはい、
年間にびっくりするぐらいの件数点ですよね。
もう私が多分最多でしょうね
何百件ですか。
そうですね、月に30は行くので、
300件以上、
まあ、400ぐらいは行きますね。
400近く、
はい、
年間400件の新生児ちゃんのお家に行ってるわけですよね、うん、
はいはい、
いやそれはそれもずっと続けてらっしゃるお仕事なわけですが、うん、ここまあまあ、この番組やってる間10年ぐらいの間にも、うんうん、お母さんたちの様子ってやっぱりこう変わってはきてるんですか。
うん、そうですね、まあ、皆さん多少、まあまあ、あの全体的にまあ高齢になってるっていうのがまあ一つと、うん、あとは何ていうんですかね、こうマンションの中に結構ずっと閉じこもってる方が増えてきたように思いますね、うん、なのでこう季節の変わり目が感じられてない。例えば、天気予報で暖かくなりますよっていうことではなくて、うん、なんか外の空気を吸って、うん、木のざわめく音を聞いて、うん、そういうこう花を見たりとか、うん、そういうこう四季の変化がこう皆さんこうやっぱ空気清浄機で一日中やったり、
うん、
空調もね全部オートタイマーで
窓も開けないような生活ですかね。
だから少しなんか季節感が少しなくなってきてるなっていうのは感じますね、
うんうん、まあ、そうやって当然お家の中にいることが多ければ人と会う頻度も減ってきますよね、うん、例えばお仕事でバリバリやってた方が急にそういう生活になってしまうのはすごく辛いと思うんですけれど、うんうん、そのあたりどうですか。
そうですね、だから本当に積極的に出る人たちと、うんうん、まあなんかもう別に必要ないみたいな感じで、まあ、結構ね本当に必要ないかどうかは分からないんですけど、うん、なんかこう外に出るこう自分の殻を一歩こう破って踏み出すような、例えばひよこが、うん、卵の殻をチュンチュンチュンチュンって割って、うんうんうん、それでこう外に出るようなのが少しこう苦手になってきてるママが少し増えてるようになんとなく感じますね、うん、
それでいいって言ってしまえばいいのかもしれないけれども、うん、ただその後子育てって1年で終わりとかじゃないですよね、うん、ずっと続いていく中で、うん、あんまりこう人と関わらないように生きていくと、うん、結果困るのはお子さんだったりすると思うんですけど、
そうですね、
そういうなんかこう自分が困った時にママは誰かに相談しにくくなってるんですかね今、
うん、だからまあ相談するというとネットだったり、
あ、
なんかそういうねこうパソコンに向かっ って情報を求めるので、うん、結局、まあ、震災があったり、うん、何かやっぱりこう非常時があった時ってやっぱ地域の人がね、うん、こうお子さんとか、
そうそう、
うん、自分を守ってくれるので、うん、まあ、避難所に例え行ったとしてもね、うん、やっぱそういうところでその時にやっぱり今までの人間関係とかその近所との関係性がね本当にものを言う
のでね、本当ですね、まあ、東日本大震災なんかの場合はもともと地域力というか、うん、地域の顔を知ってる同士が割と多いところがね、
うん、
あの被災したっていうところもあって、うん、随分協力し合ったっていうその、まあ、ちょっと美談にもなってますけれども、うん、まあ、実際頑張り合える場もあったと聞いてますが、
うん、
ちょっと調布の今の状況だと
そうですね、
子育て中のお母さんが一番ある意味弱者の一人でありますが、うん、その人たちが助けてもらえないっていう状況にもなりますよね、うんうん、心配ですね。できればじゃあその殻を一歩破ろうと
破って、
うん、
そうですね、本当にマンションの管理人さんでもいいのでまずね、
うんうん、
こう挨拶をしたりとか、うん、今日ねこんなことがあったんですとかね、
うん、
そういう感じで少しこう話をこうコミュニケーションを
そうですね、う
ん、取っていかれるといいのかなと思います。
だってだんだん小学校上がるようになったら一人で出かけるときに、うん、あそこのうちのなんとかちゃんだって覚えててもらえるかどうかって、うん、安心安全にもつながりますよね、
う
ん、
そうですね、
ぜひねなんかそういうちょっとした、コミュニケーションを大切にしていけるといいですね、
はい、
で浅井さんぜひあの、はい、今後のもう最終回ですから浅井さんの今後のご活動夢
じゃあ埼玉学校の子育てラジオを作るみたいな感じは置いといてですね、
ラジオ子育てここでなくてもまたどこかでね、
そうですね、う
ん、実現するような気はするんですが、
はい、
夢
ですか、
夢でいいです。じゃあもうこの、はい、今この浅井さんの夢をここで発表、
そうですね、はい、調布市で産前産後のケアセンターを作りたいですね。例えば
世田谷区にできてる、
あ、それはもうそこは産後だけなんですけれども、
産前も含めて、
うん、例えば妊娠中ってやっぱり病院に妊婦健診とかでかかってるんですけど、うん、やっぱり辛い時、
うんうん、
例えばホリスティックなアロマとかハーブとか、はい、そういう代替療法で産前産後をケアするようなシステムが作れたら嬉しいなと思います。
仕組みですよね。
そうですね、
今個別にはいろんな助産師さんとかセラピストがね、はい、やっていますけれども、うんうん、それをこう統合して一つの形になると、ね、だみんなの力がより集まってすごいものができそうですよね、
うん、そうですね、何かの共同体であったり、うん、やっぱり調布市は月180は生まれるので、
そんなに生まれてる、年間何人ぐらい生まれるんですか。
180×12 なので
計算できませんけど
2200ですね、そのくらいは生まれてるんですよ。でかなり高齢になってきてますし、やっぱ34歳ぐらいですかね、平均出産年齢が。
それはいろんな意味でそのお母さんの体力もきついし、
そうですね、でまた復職、そうですね、復職される方も多いので、やっぱりこの短期間の間に体をリカバリーしたり、うん、まあ、メンタルも含めて、うん、もうちょっと地域や企業や自治体が少しこの辺をもうちょっと認めてくれるような活動を私もしていきたいですね。それが多分私が死ぬまでにやる最後の活動だと思いますね。
それは夢は大きいけれど、うん、絶対実現したいですね、うん、ぜひぜひお願いします、はい、というか私も一緒に頑張りたいなって思いました、
は
い、
一緒にやりましょう、
ね、で浅井さんいつもこの番組で子育ては体力、うん、出産は富士登山っておっしゃってました、
うん、
このあたりどうでしょう。最近のお母さん体力やっぱり落ち気味って聞いてますけど。
そうですね、うん、でもたまにやはり訪問に行くとやっぱり20代前半の若いママもいるんですね、
うんうんうん、
結構本能で子育てしてるので。
本能で、
うん、なんかもう泣くからいいなよおっぱいポンみたいな感じで
あまりその細かいことにこだわらない、
ね、もう時間とか気にせずに泣いたら吸わせんのみたいな感じで、うんうん、そういうママがやっぱり若いママに少し増えてきて少し心強く思ってますね。
いいですね、うん、子育てってこう育児書に沿ってやってうまくいったことって私もまあ3人育ててますけどないんですよね、
うん、
むしろその自分の勘で今この子にはこれだっていうふうに思った時の方が当たるんですよね、
う
ん、
そうですね。なのですごく将来は楽しみだなと思ってます。
そういう楽しみなお母さんたちもいると、
うん、
そういうお母さんたちが調布の町をこう盛り立ててね。
そうですね、
うん、次の世代につなげていって、調布で子育てするとなんか元気出ちゃうなっていう。
そうですね、
うん、そんな町になると
なっていけたらいいと思います。
でその調布っていうのが 実は東京都になり全国でそうなってもらえると日本が元気になるかなって思います。
はい、
いやでも本当にあの子育ては体力と思います。浅井さん、今のママさんたちにできる、なんていうんですかね、ちょっと突然振りますけれども、体力作りの何かヒントというか、
そうですね、
日常生活の中で、
はいはい、まあ、赤ちゃんってこう結構一日抱っこしていることが多いので、まあ、あの赤ちゃんをあやさなくちゃいけないと思わずに、赤ちゃんをダンベル代わりに赤ちゃんは私の、あの筋トレのダンベルだわみたいな感じで、
筋トレのパートナーぐらいね、
パートナーみたいな感じで、それで一緒にこう一緒にスクワットしたりね、一緒にラジオ体操したりとか、
あの疲れてると筋トレしたくないんだけど、そこはした方がいいんですね、逆にね、そうですね、ちょっとした方が疲れも取れると、
体力があれば筋力があればなんか子供ってあやせるし大丈夫なんですよ。
そこから愛情も生まれるしね。
そうなんです、
ないと
は言わない。で、何回か抱っこしてるとやっぱり愛情も湧いてくるので、
湧きますよそれは。
そうなんですよ。
では最後に、もう本当に最後の最後になりました、浅井さん、子育てラジオ本当にたくさん出ていただいてありがとうございました。
はい、
あの最後にママたちにエールをお願いします、
ね、本当に子育てって派手なことではなくて本当に地味で日々の積み重ねが大事なことなので、皆さんもぜひ頑張ってください。応援してます、
はい、ありがとうございました。
嘘泣きじゃないです
本当にね、涙してくださっています。浅井さん、本当に9年間ありがとうございました。
ありがとうございました。